エレベーターピッチに習う印象的な自己紹介。日本人ビジネスパーソンは他国の人と比べ自己紹介や初対面のアピールがあまり上手でないことが言われています。印象的な自己紹介をエレベーターピッチから習いましょう。エレベーターピッチとは何か。エレベーターピッチという言葉をご存知ですか。エレベーターピッチとは30秒以下ぐらいの短い時間の中で要領よく自分または自分の商品やサービスを売り込むビジネストークのことです。もともとは米国で生まれた言葉です。アグレッシブなエネルギーが渦巻く米国ではチャンスはどこに転がっているか分かりません。またそれを自分で掴んでいけと奨励されるような雰囲気の社会です。例えばビジネス街の有力な企業が入っている大きなビルにエレベーターが何基もありますね。そのエレベーターで出会いを待つこともあります。狙っていればたまたま有名企業の経営者などの有力者と同じエレベーターに乗り合わせるチャンスもあるわけですが、その出会いを無駄にせず目当ての有力者に近づき、さっと簡単な自己紹介をしながらトークに巻き込んで自分のビジネスへの出資やその他のビジネスチャンスにつなぐ、そのようなショートプレゼンがエレベーターピッチです。このようなやり取りは米国のように基本的にオープンで野心が嫌がられない社会だからこその話で、日本でのビジネスではあまり馴染まないかもしれませんが、エレベーターで話すほんの30秒程度の間に自己紹介をして自分の話に引き込み、連絡先を入手したりアポイントメントを取ったりできるとすれば、それは優れたセルフプレゼンテーションといえます。ピッチというのは売り込むとか説得するとか投げ入れるなどの意味があります。ピッチャーというのはボールを投げる人ですが、そのイメージで一石を投じるといった意味合いを持ちます。狙ったところに要領よくまとめた内容を投げ込んでストライクを取るような感じですね。そのコツや決まり手を理解し、自分の自己紹介をより効果的に変えませんか。日本人ビジネスパーソンは他国の人と比べ自己紹介や初対面のアピールがあまり上手ではないことが言われています。一方で前述の通り米国ではチャンスを自分で掴むものという意識がすごく強いですし、ピッチが実際に街中で行われるのは珍しいことではありません。エレベーターばかりでなく、例えば催事やパーティーで、ホテルロビーなどいろいろな場所でショートプレゼンが展開されているわけですね。他のビジネス先進国でも行動は積極的です。誰かを捕まえては自分を知ってもらい話を聞いてほしいとか、この案件に協力が欲しいといったビジネス上の要望を伝えられる人が多く、日本と比べて自分をうまく売り込んで希望を実現していく力が強いと感じられます。このような国々ではキャリアが上がるほど、あるいはエグゼクティブとして役割や責任が重くなるほどピッチは巧みになっていき、要望の伝え方もスマートになっていきます。エレベーターピッチに習い、印象的な自己紹介、人を動かす自己紹介ができるセルフプレゼンテーション力を身につけましょう。エレベーターピッチに習った印象的な自己紹介のポイント。エレベーターピッチに習って印象的な自己紹介をするためのポイント、それは自己紹介を次の3つのパートで構成することです。客観情報、バリュー、出口、この3つについて言える準備をし、適切な時間配分で自分のことを印象的に伝えましょう。ではこれら客観情報、バリュー、出口、それぞれのパートを説明していきます。客観情報。客観情報というのは氏名、会社名、役職や肩書きなど、あなたについて客観的に見て言っている情報です。つまり誰でも事実と理解できることです。この仕事をして何年ですなど数字が入った情報も分かりやすい客観情報です。あなたが誰かを知りたい人にとって必ず必要なパートです。例えばこのようなことを言っているのが客観情報のパートです。
〇〇株式会社の田中一郎です。企画部マネージャーをしており、この仕事について3年目です。
こんなことであれば簡単に言えると思ってはいけません。何を言うかはきちんと考えて準備することが必要です。準備していないと思い出しながら言うことになるでしょう。そうすると無駄な時間が多くなり、聞く人の集中力がなくなります。つまりあなたのことについて聞く気がなくなってしまうのです。例えばこんなことを言っている人が、全部話すまであなたは我慢できますか。
田中一郎です。〇〇株式会社です。やっているのは企画部の、マネージャーです。一応この仕事について3年目です。
多分途中でほとんどの人があなたへの関心を失っています。また氏名や会社名、所属などの固有名詞は相手が分かりやすいようにフルでゆっくりはっきり言う必要があります。よく
田中です
などと名前の一部しか言わない人がいますが、印象が薄くなって覚えられにくいだけでなく不親切です。ぶっきらぼうに感じて失礼な人のイメージになる恐れもあります。もともと自分の名前をちゃんと名乗らないことは失礼な行為にあたりますから覚えておいてください。名乗るならフルネームを名乗りましょう。バリュー。客観情報だけで自己紹介を終わってしまう人が多いのではないでしょうか。しかしそれは誰の記憶にも残りにくく、またあなたがどんな人なのかも伝わりません。あなたという人のユニークさを知ってもらうことが大切なのです。日本人は自己紹介や初対面のアピールが下手であると海外のビジネスパーソンからよく聞きますが、その理由は自己紹介は自分の客観情報を言って終わりとなる人が多いからです。名前や会社は分かった。それであなた自身はどんな人ですか？これを伝えるパートがバリューです。バリューとは一言で言うとあなたの価値、あなたが人に与えられるメリットです。自分はこういう価値がある人間です。あなたにこういうメリットを提供できます。このような説明ができることで人はあなたへの関心を持ちます。しかしこのような説明を聞くと、自分には価値なんてそんな大したものはないと決めつける人、人にメリットとして挙げられるようなお金や物などないと狭い想像しかしない人がいるのではないでしょうか。しかしその考え方や想像は間違いです。もちろんどうしても言葉の固定観念がありますから、価値やメリットなどと大層な言葉を聞くと最初はそう感じるのは無理ないかもしれません。まず価値やメリットという言葉について重たく考えるのはやめてください。ここで言っているあなたの価値は、あなたが今持つ知識や経験からすでに生まれているユニークさで、必ず自分の中に見つかるものです。そしてメリットとは何か相手のためになるもので、それはへえ面白い、話を聞きたい、興味が湧いてしまう、面白そうだから知り合いになりたいかもと、こんな風にかすかでも相手が意欲や刺激を感じるものであればいいのです。例えばあなたにこれに似たようなことを何か言えませんか？
営業畑に10年いました。〇〇には結構詳しいです。実は〇〇の趣味があります。マニアックなお話ができますよ。〇〇について詳しいので情報交換いつでも受け付けます。
また
実は最近発売の著書があります。こう見えて〇〇の専門家です
というオーソリティ、権威や著名さを感じさせるものでも他人から見ると大きなメリットです。まず自分に何ができるか、この場所にいる人たちに何かできないか、そんな視点で考えればいいのがこのパートバリューです。これがスムーズに言えれば、今までより強く温かい関心を人から向けられるでしょう。ただし注意が必要なのは、ここで言うことが鼻につくような自慢や自己宣伝になってはいけないということです。自分の価値やメリットを語ったらどうしても自慢や宣伝になってしまうのでは？と難しく思ってしまうかもしれません。そうです。それがこのパートの難しさであることは確かです。しかしこの難しさは、いかに自己紹介を聞いてくれる人たちの感情に焦点を合わせるかということで回避できる可能性がぐっと高まります。つまり相手が聞いて不愉快に思わず、関心が勝つような言葉や言い方を考えることが大事な点になるのです。また表情や話し方でも人の受け止め方は変わります。印象よく堂々とした表情や話し方も同時に身につけていきましょう。出口。もう一つ大事なパートとなるのが出口です。出口とは相手に指し示す結論、相手に対してしてほしいことを言うことで相手の行動を促し完結することです。すでに私にはこんなバリューがありますよと伝えました。しかしそれだけでは人は動けません。例えばテレビなどのショッピングチャンネルで、これはとても良い商品ですと言っても、どうやって買うかがわからなければ誰も買えません。今すぐこちらにお電話くださいなどと具体的な行動を示さなければ難しいですよね。実はこれと同じことなのです。ですからここではあなたに関心を持った人がどうすれば一番いいかを教えてあげてください。そう言われてもすぐにはピンときませんよね。でも難しく考えることはありません。 例えば、ぜひ名刺交換お願いしますというのも一つの出口なのです。この出口は大勢の前で自己紹介をするのか、それとも少人数に対してするのかによっても違うでしょう。パーティー会場で大勢の前で話しているのなら、後でぜひ私に話しかけてくださいというのも出口です。今日はできるだけ多くの皆さんと名刺交換をさせてくださいというのもあります。少人数の中であれば、私を今日から仲間に加えてください。近々ぜひみんなでランチでもなどもありますし、セールスなどでしたら、お一人お一人のところに伺いますので、アポをよろしくお願いしますという具体的なお願いもあります。何を言うかはあなたの自己紹介の目的次第です。取り立てて何もないなら、よろしくお願いします程度で済ませるのもいいですが、本当にそれでいいのか真剣に考えてみてください。余談ですが、出口は自己紹介の時に限らず、相手の決断や行動を望む場合には示した方がいいものです。ビジネストークでも、こんなアイデアです。これはいいものです。と説明で終わってしまい、頭の中でこの件で連絡くれるといいなと思うだけではうまくいきません。今ぜひこの資料を見てください。今ぜひこのご返事をください。明日この件でぜひお時間をください。アポを取らせてください。詳しいメールを後で送らせてください。お電話ください。あなたが望む行動を相手に対して明確に言うことで、相手は自分の次の行動を想像できます。この出口を意識するのとしないのとでは、結果が大きく違ってくるのです。客観情報、バリュー、出口、それぞれ意義や内容をご理解いただけましたか？ではこれから実際に自分のセルフプレゼンテーションを作っていきましょう。